リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず第66回。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。第66回お送りしますのはトマト屋と
ヨヨと
ケイタロウです。
今日はですね、コマシーさんお休みの回でございますので、
あれせっかく俺出てきたのに
珍しい、
コマシーさんとケイタロウさんが入れ替わりみたいな感じで、まあ、ちょっと最近は3人の収録が多いですが、お付き合いいただければと思います。今回ですね、この収録のタイミングが WWDC2016 の、まあ、直前と言っていいですかね、うん、もう数日後には WWDC があるかなっていうところなんですけども、うん、
6月11日の土曜日夜の22時です。
最近ね、ヨーヨーさんがね、割とタイムスタンプを入れてくるようになって。
あのね、いつ配信されるかですよ。これね、お盆前までに配信されればいい方だと思いますよ。
この前相談を受けましてね、ヨーヨーさんから、俺タイムスタンプ入れない方がいいかなってすごい真剣な感じで相談されたんで、まあ別にどっちでもいいですって言っておきましたね。はい、このまま入れたまま進めようと思いますが、このタイミングで、うん、IT メディアさんの記事、が上がりまして、 PC ユーザーの中ですね、有名な林信之さんの、うん、が書いたインタビュー記事ですね、うん、でそのインタビューした相手が、うん、上級副社長、お前じゃない、お前は上級副社長だったのか慶太郎アップルの上級副社長フィル・シラーさんへのインタビューの記事が掲載されまして、担当はアップストアを担当されてる上級副社長なんですけども、アップストアを大きく変えていきますっていう内容の記事が、なかなかこの WWDC の前にしかもその公式的な感じで出てくる。今回ですね、まあ、大きく3点アップストアが変わっていくよっていう内容がアナウンスされてまして、審査の迅速化、うん、でもう一個がアプリの継続課金に関するニュース、うん、でもう一個が検索広告の導入っていうことで、うんうんうん、まあ、ちょっと簡単そうな2つから話していきますけども、うん、審査の迅速化、アプリ作りましたよって申請すると結構長い期間かかってリリースまでかかっていたのが、申請のあった半数のアプリを24時間以内に OK か NG か出しますと、うん、で 90% のアプリに関しては48時間以内に審査を出しますということで、今までに比べるとかなり短縮されたスケジュールで出すことができるようになるか、まあ逆にリジェクトされる可能性もあるのかな、
うんうん、早く結果が分かるってことですよね、う
ん
う
ん、今までもいろんな企業がいろんなアプリ出すんですけど、プレスリリースとかメディア向けに打ったりだとか、まあ、他のキャンペーンと連動したりとかする場合でも、このアップストアの審査がいつ通るかが分からなかったりして、
あ、そうだね、
結構いろんな反則の計画がね立てづらかったりしたんですけども、まあ、9割方が48時間以内にリリースされるっていうことなんで、まあ、かなり計画立てやすく、そして、まあ、商売のチャンスも逃さずにいけるようになったのかなっていうところが一つ。
これってさ、人手を増やすってことなの？それとも仕組みをなんか変えて効率的に審査をするっていうことなのかな？そこまでは。
中の話がね、うん、そんなに詳しく書いてないから分かんなかったんだけどね。なるほど
、うん、一応まあこの記事の中では審査のプロセスそのものを見直し、うん、審査期間の最適化を行う。あ、
なるほど。
でツールの、その審査ツールの改善、うん、あとスタッフの見直しを行うことで審査の質は保ったままで期間だけを大幅に短縮したっていうことなんですけど、
なるほどね。じゃあ粗悪なアプリが通っちゃう可能性が高くなるとかそういうことは一応ないっていうことなんだね。
一応品質は保つという約束の上ですが、
もう今言ってたところのポイントに審査ツールっていうところの改善と、あとオペレーションの改善も含まれてると思うので、うん、人も増やした上できっとこういう対応もしてるんだと思うんで、うんうんうん、それはまあ期待していいんじゃないですか。無理してないってことだと思いますし、
そしてもう一つがですね、検索広告の導入ってことで、うん、皆さんどんな感じで新しい iPhone とか iPad のアプリ探してるかなっては思うんですが、まあ、ブログとか見ていいなって使う場合もあれば、やっぱりアップストア内の検索から探すのかなとは思うんですけども、そこに広告を出せるようにします。今の Google の検索とか Yahoo の検索の上位に来るような、まあ、PR ってつくようなものを上位に、お金を出せば上位に持ってきますってことをやるんですが、
これ面白いんだよね。オークション制で競り勝った人が その広告をゲットできるんだけど、うん、青天井に値段が上がっていかないようにするために、
うん、
2番の人が採用されるっていう仕組みらしいんだよね、
う
ん。
開発者がこう高い金出しすぎないようにってこの記事で書かれてますけど、出稿料はセカンドプライスオークションって、つまりこう2番目に高い金額を出した人の少し上を行く価格に設定される、
うんうん
うん、まあ、もしくはその2番目の人と同じような価格になるので、うん、誰かがボンと上の金額を出したとしてもそれが採用されるわけではないという。
なるほどね。
ただ需要と供給なので、みんなが同じ金額、同じように高い金額、1万円だ、1万2000円だってどんどん上げていけばもちろん上がっていく。はいはいはいはい、で、ちなみに Google の、広告とかだったりすると、ワンクリック数千円っていうものはザラに存在します。
うん、
あんまりね、あんま気にせずポンポン押してますけど。
うん、あ、俺押さないようにしてる。好感度があるところに対しては、好感度ないところに対してはガンガン押すけど、
あくまで興味があったものだけを押してくださいね。
嫌いだから押すじゃダメなんで、
ね、そういうのはよろしくないので、
はいはいはいはい、っていう使い方もありますよ。
それはね、ちょっと悪い方法になっちゃうんであれなんです
けど、まあリアルにね、お金減っていくからね、その会社
に
ね。
そうですそうです、必死にそのアカウントの向こうには運用されてる方がいるということ。
良い子は真似しないでね。
で、一応この記事の中では実際ユーザーの 65% がアプリを検索からダウンロードしていると。
うーん、
なのでこの検索内広告っていうのはしっかり身のあるものになるだろうということを話してるんですが、逆に言うとやっぱり 40% ぐらいの人は検索からは行ってないってことですね、うん。だから今後ちょっと僕はこうなるのかなって思うのは、 Siri とかに話しかけて、うん、例えば分かんないですけど料理のレシピのアプリとかって言うと、
うんうんうん、
まあ、上位に上がってくるような、今ももしかしたらそれでアップストア検索できるのかもしれませんけど、まあ、そういう時に上位にこうポンってきたやつをアクセスするとか、
うんうん、あ、そうかそうか、もうちょっと曖昧に検索した場合に、うんうんうん、上位に上がってくるってことだね。
そうそうそう、うん、で今までも結局アプリを作ってる会社さんは、まあ、広告とか打つわけですから、まあ、テレビ CM、 例えばグノシーとか LINE みたいにテレビ CM するとこもあるし、うん、あとはなんだろう、大きいメディア系のサイトに、うん、まあ、お金を払ってレビューを出してもらうとか、うんうんうん、PR で載せてもらうっていうブログとかサイトに上げてもらうっていうのもありましたし、うん、まあ結構これは問題になってますけど、なんだ、ああいうお小遣い系のアプリとかを経由して、うん、まあ、1ダウンロードされたらいくらみたいなのをお金を払って、
うんうん、
まあ、シェアを伸ばしていくとかっていう方法もあったので、うんうん、まあ、そういう、まあ、リワード広告っていうんですけど、うんうんうん、そういうのにかけられてる、予算っていうのを少しでもアップルの中に使ってほしいというか、
うんうんうん、
これ結局ワンクリックされたらいくらっていうお金はアップルに入るようになると思うので、おそらく、
うんうんうん、そうだね、
うん、お金を流したいっていうのと、まあ、アプリの開発者が例えばテレビだったりとかサイトだったりとかにこう広告にお金を払いすぎないように、
うん、
アップルからのメッセージなのかなとは思
って
みてます
ね。そうだね、リワード広告が結構、うん、なんていうの、ランキングを利用した不正じゃないけれども、うん、操作をちょっと防ぐっていう目的があるのかも分かんないね、うん。
だってレビューのとこにさ、うん、このアプリ最高です、なんとかなんとかの友達コードを入れると500円分のなんとか券が当たりますみたいなさ、
そんなの書いてあんの。
あ、そんなんばっかのアプリありますよね、ケイタロウさん。
キモー、
あるあるある、
お小遣いアプリみたいな、そんなんばっかなんですよ今。
すごいな。
だからさ、そういうのが増えると結果的に全体の市場自体が、うん、もう衰退しちゃうっていうのもアップルは分かってんだろうね、うん、だからこういうふうにこう対策を打っていくっていうのはさすがだなとは思うけどね。
だからうまいですよね、うん、ユーザーも探しやすくなる、開発者もお金を出しすぎなくなる、うんうんうん、アップルは広告料で儲かる、うんうん、なかなか
誰が損してんだ、
いや誰でしょうね
みんな得しちゃって、なんかちょっと気持ち悪い話になってくるそれはそれで、
まあ、っていう、まあ、2つの大きなものがあった上で、うん、この3つ目が、うん、一番大きな、まあ、改善と言っていいんじゃないでしょうか、うん、改変になるかなというところですが、アプリ内の継続課金を一般の開発者にも開放する。
ほう、
継続課金ですね、毎月いくら、月1000円とか月500円とかっていうのを、まあ、自動的に引き落としていくような、
うん、
定額課金、継続課金とかって言ったりするんですけど、うん、これまではですね、映像とか音楽とか、それこそ Apple Music なんかは、まあ、月額いくらでこう自動的にお金が引き落とされていくっていうものなんですけど、うん、映像、音楽、ニュース配信とか、うん、 一般の人はこう踏み込めない領域だったんですね、継続課金が。ほうほうほう。そこの部分を一般のユーザーのアプリにも開放しますよっていう、
なるほどね、
内容になってます。なので普通のユーザーが、まあまあ、それこそこのポッドキャストの配信なのかウェブラジオの配信なのか、そういうのを有料配信とか定額配信とかもできるようになるだとか、ゲーム作ってる人がアプリ自体は0円なんだけど毎月いくら払ってねとか、そういうのがこのアップストア上から簡単にできるようになっていく、アプリの中に組み込んでいけるってことかな、課金のシステム自体は。で、今までだとこの定額の課金っていうのは、まあ、アップルを通さなくても、まあ、やる方法はあったわけですよ、独自の決済システムを持てば、はいはい、なんですけど、多分それだと、まあ、どっか別の決済システムと契約したりだとか、まあ、サーバーを自分でそう決済サーバーを立ててっていう風になるんですか、ヨーヨーさん。なんか、お金をね、処理する何か物を自分で用意しないといけないですよね。
まあ、多分月額のね、料金とかもそこで発生してくるんだろうしね、費用が。
そうだね。
なんで、これを、まあ、自分で用意できない場合であっても、アップルを通してやれば使うことができると。
いや、昔あったあの月額300円で着メロダウンロードし放題とか、そういうサービスができるってこと？
懐かしい。
そうです、あのまさに i モード時代に戻るわけです、
うん、なんか新しそうで古い話だよねこれ。
まあそうだよね、
あの解約し忘れてさ、
そうそうそうそうそう、あのお母さんに怒られるタイプの料金体系でしょこれ。
だね。
とかね、勝手にあの契約するときに無理やりなんか占いコンテンツとか入らされてんだよね。
ああ、なるほどなるほど。
3ヶ月で外していいですとか言われてさ。
これはちょっと機種変の時要注意ですよ。
コンアリってやつですね。
ああ、コンアリ懐かしいな。もう今でもあるのかね。
ありますよ。
ああ、コンテンツに加入する契約で、まあ、機種代一括0円になるとかね。
そうそうそうそう。
そんな話はありますけども。で、その定額課金の内容、ちょっと細かく見ていきたいんですけど、うん、この定額課金に限って、月額の値段設定、うん、今もあの、アプリ買うときって、まあ、決まった刻みの値段、例えば120円、240円とかって、うん、例えば自分で好きな金額決めれないんですよね。150円だとか、はいはいはい、125円だとか、決められないんですけど、それが今、実は決められたものが86段階、現在あるんですよ、はい。これが86から200段階に、細かさが増えると。
なるほど、なるほど。
なんで、まあ、ちょっとその、いくら刻みになるとかはわからないんですけど、うん、より細かい金額の刻み方ができるので、うんう
ん、じゃあ自分で勝手には指定できないってことだね。
2の数字、金額を打てるわけではなくて、今までよりも細かい刻みでいけるんで、うんうんうん、
なるほど。
まあ、自分の思ってる金額に近い月額料金を設定することができると。
ほうほう、なるほど、なるほど。
で、現在、アプリを売った場合、3割がアップル、7割が開発者っていう風にお金のね配分があるんですけど、この月額課金も同じようにアップルのインフラを使ってるっていうことなので、アップルに3割、開発者に7割っていう金額が来るんですけど、1年間この契約が継続した場合、2年目からはアップル 15%、開発者 85% っていうことで、こう見入りが良くなります。なんで、まあ1年以上継続しているものはまあまあいいコンテンツだろうという発想なのかな。まあ2年目からはより取り分が多くなるので、まあ頑張ってアプリの開発なのか、そういうニュースの配信なのかをしてくださいねっていう方式になりました。で、これを受けて早速 Google が Google Play の、なんていうか取り分を15対85に変えてくるんじゃないかみたいな噂もね、出てます実は。
いや、これいいよねっていうのは、うん、今までダウンロードは無料だと、で独自のシステムでそのアプリ内課金みたいな、ありましたよね、月額でいくら、でもそういった場合はあの独自のシステムなんでアップルには金落ちないわけじゃないですか、月額料金、でこのシステムをやると、アップルも3割もらえる、まあ、2年目からでもね、15% はもらえるっていうことなんで、まあすごいいいよね。ただ今やそういうシステムでやってるところが、このアップルの提供するシステムを絡めたように直すかどうかっていうのが、ちょっと動向が気になるよね、これからの。
僕今クックパッドをちょっと今使ってないんですけど、前までクックパッド定額毎月300円ぐらいだったかな、使ってたんですけど、それはプレミアム会員っていうのがあるんですが、ただそれは iOS 上で使うだけじゃなくて、PC サイト上とかも 込みのプレミアム会員という形で払っていくんですね。なんでまあ1回クレジットカードも入れたらずっとそこから引き落とされていくっていう感じなんですけど、やっぱそういうことがもしかしたらできなくなるかもしれない。
そんなことないよ、あれだよ、ネットフリックスのサービスって今もうこの形で、なんつったらいいんだろうな、アップストアの個人の設定から、課金状況が確認できるんだけども、
おお、なるほど。
これって、アップルの iPhone とか、アップル TV だけじゃなくって、ね、ウェブのサービスとしても使えるわけじゃないですか。で、自分のアカウントでログインすれば、その課金状態に合わせて見ることができるんで、
なるほど。
サービスとして加入することができるはず。まあ、サービス提供者側のやり方によるんだろうけどね。
まあ、そうなると、その ID の管理というか、この人が課金してるかどうかっていう状態の管理も全部、こう、アップルを通し、形で ID 管理をした方が楽になってるかもしれないですよね。いちいちその ID 管理のためのなんとかサーバーというかシステムを組むよりは、Apple のところに置いておいて、それを他でもこう承認の時に何というか引き出せるような形になれば、承認も楽になってくし、まあケタロウさん言ったみたいに Apple にもお金が落ちると、で 15% ですからね、結構まあどうなんだろう、多いと見るか少ないと見るか。最初0円で月額いくらっていうアプリはどんどん増えていくんじゃないかなと。あとはまあそういうコンテンツだとかにお金を払うっていう文化がこれを機にもっと活発になっていけばいいなという個人的な希望はあるんですけど。
それはあれかい、 TBS ラジオのポッドキャストが終わったからかい。
いやあれもね、どう
寂しいな、ね、あれな、
それで一本別に取れちゃうからその話持っていかないようにしようかなと思ったんだけど、
すっげえストップ早かったな
まあ、アプリの ね、クラウド化以降になりましたけども、
かなりね、
まあ、この話は、深夜さんというリスナーの方からもね、メールをいただいておりまして、
やってほしい
んでね、ちょっとおいおい話していこうかなと思うんで、まあ、2016年中にはお話できればと思いますが。
配信は2016年じゃないかもしれないけどね。
ああ、それは分かんない、ね、お約束できませんが。なので、まあ、今後どんどんどんどん増えていくんだろうなって、ね、一番身近なところでというか、大きいところがこの継続課金のモデルを入れたよねっていう話題になったのは、アドビですね、使ってる方も多いと思いますが、今アドビクリエイティブクラウド、2012年にこのクリエイティブクラウドっていうもの自体がまあ構想というか発表リリースされて、2013年から実際継続課金のこう定額制というか、パッケージ版じゃなくて毎月毎月お金を払っていく、毎年払っていくっていう形に移行していて、まあ結構移行期間がね長くて、 CS シリーズの6、最後のバージョンだったら6のパッケージ版、まあ AA 級ライセンスというかね、そういうものと定額制がまあ移行期間併売されてた時期は結構長かったんですけども、パッケージ版の発売は完全に終了して、まあ毎月毎月お金を払うものしか存在しないというものになっております。まあ僕も払っております、アドビ税と呼ばれますが、慶太郎さんも入ってますかね。
いや僕実は入ってないんですよ、まだ。
CC じゃないの。
ただもういい加減そろそろ入んないとなって1年ぐらいずっと思ってるんだけど。
あ、じゃあ今は CS6 5.5 とかを使ってる。
5.5 かな、
あ、5.5 の、パッケージ版で当時購入したものをそのまま使ってると。
使ってる。
てっきり慶太郎さんは加入してると思ってた。
そうだよね、このネタやったもんね、何年か前に並ばずでもね
だってなんか、どうなんだろうみたいなこと言ってブチ切れてましたよね
でもこれアドビってこの、まあ本当にメインとなる商材のお金の集め方をガラッと変えたじゃないですか、この時に。だからすごいよね、すごい決断だったよね、今考えると。
お金の払い方を変えなきゃいけないぐらい多分海賊版とかにも悩んでいたし、
あ、でもそうだよね、
不正コピーにはすごく悩んでたところもあったので、認証しっかりしていこうというところで、でただ逆を返せば、今までマスターコレクションって言われる、買うと30万円以上しましたか、いうようなソフトが月額5、6000円で使えるようになるというので、敷居は下がったかなと。
さらにさ、使う方からしてみれば、使いたい時だけお金払うってことができるじゃないですか。
まあ、そうですね。
これ、アドビさんだけじゃなくて、継続課金のサービス、僕も、ネットフリックスに対してそれやってるんだけど、1ヶ月だけ見たいもの。一気にエピソード全部出た後に、バーって見て、で、その次の1ヶ月継続しないんですよ。
おうおうおうおう。
そう、切っちゃう。 それがねすっげえ簡単にできるんですよ、このアップルのサービス使うと。例えばさ、古くからは新聞とかね、
うん、
もうそうだけど、昔僕も結婚したばっかの頃は新聞取ってました、
うんうん、
だけど今は新聞をやめて、うんうん、たまにスポーツ新聞これだっていうネタの時に買うとかね、
うんうん
うん、赤江玉をって一面に出てる時に買うとかね、自分の必要な時にお金を払うっていう形に変えていけるよね、うんうん、継続課金っていうのが別にずっとやってなきゃいけないわけじゃないからさ、
うんうん、そうだから今までのなんか継続課金のイメージって最初だけ入らせて、
うん、
あとはなんだろう、ちょっと騙して解約を忘れさせるビジネスみたいな。
はいはいはい。
まあ今も実際ね、うん、そうなんだろうけど。
日本の携帯電話って特にそうだったよね。でもアップルさんそんな気しないんだよね。
そんな気しないけど、でもね、だったらね、あの、なんちゅうか、うん、月1なのか2ヶ月に一遍なのかでもいいけど、今あなたはこれを契約しています。どうしますかってリマインダーしてきてもいいかなとは思うんですよ。
あれ、みんなさ、ネットフリックスってさ、入ったことない、
う
ん、
僕は入ったことないです。
ケタロさんは、
まあね、フールを入ってたかな。
あ、うん、そうなんだ、うん、今ね、最初に入ると必ず無料で1ヶ月見れるんですよ、
うん、
ただし翌月から課金が始まりますっていう前提で、設定画面上は来月はこの金額かかりますよってずっと出てて、うん、今は無料ですっていう状態、うん、でその期限が近づくと、うん、何月何日にこの金額に変わりますよっていうのは教えてくれるのね、
うんうん、
だからああやべえやべえやべえ止めとかなきゃって気づけるんですよね、
うんうん、
でまあ一回最初に無料期間経験しちゃうと、もう次の時はやめた後もう一回入っても無料期間は経験できなくはなるんだけど、
うん、
無料で入って翌月から支払いが発生するタイプだと、
うん、
要するに途中で金額変わるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
それに関してはちゃんと通知が来るから大丈夫だよ、
うん、で、まあ、今回のアップストアの変わるものに関しても、開発者側で値段を変えた場合、今まで毎月120円だったのを240円にしましたよって場合は一応通知が行くと、ユーザーの方に、
うんうん、
でそれをまあそこでキャンセルっていう意思を示せばもちろんキャンセルだし、
そうそうそう、
承諾すれば承諾するし、で仮に何もリアクションをしない場合、
うん、
そこでその通知自体を消しちゃうとかっていう場合には自動的に拒否したものとみなして継続されないという風になるらしいんですが、ただそれは値段が変わった時だけで、月に1回とか2ヶ月に一遍という通知が来るわけではないですよ、
ね、ないよ。
ネットフリックスの場合も月に1回とかっていうプッシュじゃない
し、そう月に1回のプッシュではないんだけども、うん、今だってアップストア行って自分のサインイン ID タップして見に行って管理っていうところ行くと、過去のアップルミュージック無料期間のやつとかちゃんと全部書いてあるからね、
うんうん、
そこで管理できるんですよ。だからすっげえ便利になりましたよね。
そういった意味で言うとさ、今回、まあ、月額課金についての、うん、こうテーマで話すってなった時に、うん、まあ、自分が何入ってるんだろうって思い出すと、うんうん、意外とだからこう思い出さないんですよ、うん、あ、何があったから、うんうん、でそれで気づかないで、うん、多分毎月落とされてるのって結構あると思ってて、
うんうんうん、
だからそういった意味で言うと、このアップルのシステムだと、今ヨーヨーさんが言ったみたいに、うん、ある画面で自分がこう登録してるサブスクリプションのそのサービスの一覧が見れるっていうのは、うん、それは結構便利かもしれないよね、う
ん、便利ですよ。
定期的にそこ見るとこう見直しができるわけだから、
うん、
それは結構いいかなとは思うね。
でその画面上からこう数タップというか、下手したらあの Wi-Fi のオンオフぐらいなノリで決められるんであれば、うんうん、すごくいいし、
かなり便利だね。
ね、あとは仮にやめた場合、この月だけ見ようとかっていう場合でも、やめちゃった場合でも再開しやすい、履歴的に残ってれば、
う
ん
う
ん、
そうだね、うん、
っていう開発者のメリットもあるだろうし、
これ今さ LINE にスクリーンショット送ってあげるね、うん、これね見てもらったらすげえわかると思うんだ、
うんうん、
スリープサイクルっていうアプリが今無料期間で、その後1ヶ月後に1年間1300円で使うことができるプレミアム会員っていうサービスがあって、
うん、
何ができるかっていうと、自分の睡眠データをクラウドにバックアップしておいてくれるらしいんですよ、
うん、
だから機種変とかでデータをロストしなくても済みますよっていうサービスなんだけど、まあそれさすがにいらねえじゃん、別に寝てる時のさ情報なんてさ、
うん、
でもどんななのかなと思って今回このサービスを知っていたから、
うん、
試しにプレミアム会員になってみたのね。まさに敷居が下がったからこそできたことなんだけど、
これってさヨーヨーさん、この スクリーンショットってさ、うん、このアプリ内から入る設定画面のスクリーンショットなの？それとも
じゃあこれの一個前の画面を見せますね。
俺も今それが気になってる。
オッケー。じゃあこれ一覧画面がこんな感じで、これの一個前がね、全部アップストア内から自分のアカウントにのサイン ID、 クレジットカードとか登録するような、情報更新するような画面あるじゃないですか。
うんうん、
あそこの中に管理っていうメールがあるんですよ。
これはいいね。あ、わかったわかった。
そう。
そして、ゆうさんは今、ネットフリックスは切ってる状態なのね。
そうそうそうそう。よくよく考えたら、グリーっていうドラマ、フルにもあんじゃんと思って、ネットフリックスで見なくていいやと思って。
海外ドラマがあるんですよ。
そうです、そうです、そうです。
なるほど。
公式のアップストアの中の、
一番下に自分のアカウントにサインインするところがあるんですよ。
ありますね。一番下のところに、この Apple ID って書いてあると、
うん。ID に入っていくとアカウントって出るんですね。アカウントの中にファミリーとかお支払い情報とか国または地域名とか評価とレビューって、評価とレビューも管理できるんだよね。その下に登録、管理っていうところがありまして、
うんうんうん、
この登録管理っていうところで Apple Music とか Netflix とか、
僕は Apple Music しかないんで、
うんうんうん、
これしか出てこないですね、
うんうん、お堅い感じですね、
うん、なるほどね。この管理からいって、ただ今だとこれ結構仮想ですよね。簡単には到達できないですよね、
うんうん、
Apple Music が無料から有料になるよみたいな時に結構多分話題になった画面ですね、
うんうん、
これ
そうだね、
一回見たことある人がもしいるとすれば、
うん、
そろそろ切っとかないと危ないぞみたいな、
それそれ
そこで見た画面かと思うんですけど、それそれ
だからみんな使ってんだよね。
うん、だからこの画面にもしかしたらもう少し簡単にいけるような感じになるのか、例えば iPhone の中の設定画面から掘れるようになる、
そしたら最高にいいね。
まあ、単独で公式アプリが出る可能性もありますけど、
楽だよね、
うん、そうなっていかないと本当にユーザーのことを考えてるっていう風にはならないのかなと。
今ちょっと数タップいるもんね。
そうですね。だし本当に分かりづらい、タップ数以上に本当にここでいいのかっていうのが正直わからない。
一覧になってるのはすごい便利だなと思う、
うん、
これ、
うんうん、
でね、一覧になってないので僕探しましたよ、自分が何入ってるか。
おお、何入ってる、
必死に探し、まずはまあ、これ月額というか、まあ、年額になっちゃってるんであれなんですけど、アマゾンプライム、
おお、
でこれ月額に直すと316円、
うんうん、
年間3800円ですので、ケタロさんは入ってますよね。入ってる。
これはもうね、抜けられないね、う
ん、届くの早くなった、みんな。
僕は早くなりました。トマトは早くなりました。
まあ俺は変わんなかったですね。で、まあ随分前です。
僕プライム会員じゃないんだけど、
うんうんうん、
遅くなりました。
あ、そうなの。
なるほど。非プライム会員が、
皆さんはもう当日出荷とか、
うん、うん、
出すと思うんですよ、
うんうん、
僕同じ市内にアマゾンの倉庫があるんで、
うんうん、
ほぼプライムと同じぐらいのスピードで届いてたと思うんですよ、今まで、
うんうん、
入ってなくても、
うんうん、
わざと 2,3 日遅れて出荷されるようになってます、
どういうことだろうね。
すっげー後回しです。
あ、そうなんだ。
いや、これ入んなきゃいけないのって思いながら、絶対悔しいから入んないんだけど。
あれじゃないの、まあ、入る前自分で取りに行ってたとか、うん、そういうことじゃない。
なことない、なことない。それやっていいんだったらすぐ行くわ。
アメリカの通販サイトかなんかは、まあ、実店舗があるところの EC サイトとかですけど、
うん、
まあ今ヨドバシもそうかな、ネット上から頼んでおいてお店に自分で取りに行くっていうシステムがありますね。ヨドバシカメラなんかはそこから注文しとくと自分で取りに行けば送料もかからずに、もともと送料無料ですけど、早く手に入れることはできますけど、ケタロウさん、これアマゾンプライムはもうなんていうか、別にもうその早く届くとかじゃないですよね、
うん、違いますね、これはね。
そこに別に3800円払ってるとは一切思ってない、
うん、必要経費。
いやいやいや、
いや、なんかサービスが増えたじゃないですか。
うん、
それどんな恩恵受けてんの。
何使ってます、プライムサービス。
プライムサービスはプライムミュージック、
アマゾンビデオ、
あ、そう、アマゾンビデオかを使ってるかな。
あれは使ってない、ストレージ。
あ、ストレージ使ってない。
僕はもうどっちかというとストレージ目当てで入ったんですけど、
あ、そう、
まあ、ストレージが100ギガとか1テラとか増えるわけではなくて、は
い
は
い、うん、
プライム会員になると、
うんうん、
写真データ、画像データが無制限にアップできるようになります。
うんうん、ああ、素敵だったね。
そうだ、はい。なんで、うん、しかもそれが JPEG とか PNG とかじゃなくて、うん、ローのデータもアップしていいことになってます。
はいはいはいはい、はい。
で僕はかなりの枚数をローデータで撮影するので、うんうん、それをそのままもううちのハードディスクにこう溜まってるものをそのままもう何日もかけてローデータをアップし続けました。何千枚何万枚。
あれちょっと待って、トマト屋さん月額にするといくら換算になるっつった？
316.6円、う
ん、マジか。
そうだよ、うん、入った方がいいよ。
入った方がいい。
多少遅くなっても入った方がいいよ、うん、
なのでそう、僕も本当そうです。別に1日遅れようとも入った方がいいと思って、あの配送に時間がかかろうとも、ただこれは本当限定 JPEG とかその要はデジカメとかで撮ったような写真限定で、そのクラウドストレージが無制限青天井になるっていうサービスで、ただこれもでもね、もう僕無制限クラウドサービスにあんまいい思い出がなくてね、
うんうんうん、
あの何回もそういうとこが閉鎖されてるから、
う
ん、僕の
アップしてたデータ
全部消えちゃってる、ビットカーサとかね、あの辺消えちゃいましたけども、はい、はい、まあ、いつまで続くか分かりませんが、まあ、他のサービスよりはアマゾンさんは続けてくれる可能性が高いかな、
自前で持ってるからね、アマゾン3っていうサービスをね。
なんでまあ仮にうちにあるハードディスクがまあ何かで破損しちゃった場合にも、しかもローデータの状態でクラウドにあるというのはすごく大きいかなと。あとはまあミュージックとビデオもかなり使えますね。ビデオね、意外と嫌いじゃない、この品揃え、うん、
ビデオ
やっぱりフルとかネットフリックスよりはかなりね、ケータロさん少ないには少ないんでしょこれ、うん、俺そっち入ったことないから分かんないけど、
そうそうそう少ないだけど、でまたこれうまいんだよ、うん、レンタルと結局そのレンタル200円とか300円とかで見れる、レンタルとあのプライムビデオってタダで見れるのが、
はいはい、
こうなんて言うんだろうな、同じレベルでこう存在検索とかでかかってくるんで、
はいはいはいはい、
ついついね見ちゃうんだよね。
これね、ヨウさんひどいひどいよこれ。同じアプリ内に無料で見れるやつと有料のやつがこう混在してるって結構ねひどい。
えげつないんだよ。
あ、これ有料かよっていう、でも見たいから見ちゃおうかなっつってお金払っちゃうんでしょ、
う
ん、
そうそうそうそう。
ああ。
いやだと先月、先々月かな、
うん
うん、だって俺5,000〜6,000円見たもんね。
プライム会員以上お金払ってん
年額以上の金を払ってんじゃん。
すごい見ちゃったよ。
あ、そんなにハマってるんだ。
じゃあフルのラインナップって結構偏ってたりして、
うんうん、
ちょっといまいちだったりするじゃないですか。アマゾンプライムは面白いんだ。
いや今話してるのはプライムの範囲で見れないやつですよ。
そうそうそう、ケータルさんが買っちゃ
ったの。要するになんだ、アマゾンビデオ、うん、
あ、アマゾンが揃えてるビデオってことね。
うんうん、
まあまあハマる。何買ったのそれで。
いや、あのね、
ケータルさん、ちょっと言えないやつ、言えないやつ。
断密、断密。
ごめんごめん、あのヨウさんだから断密が言えないやつなのかもよくわかんないけど。
いいじゃん、まだまだお子ちゃまが聞いてるかもしれないじゃん。
あの
知ってる範囲で言おうよ。
いや、あのマーベルコミックスのあのシビルウォーって映画公開されてるんですけど、そのマーベルコミックスは、うんうん、まあ、いわゆるアメコミですよね、
うんうん、
であれこうシリーズもので話がつながってるんですよ、
うんうんうん、
なんでそのなんていうの、その前のやつを前々から見たかったんですけど、こうちょっと機会がなくてこう見逃してて、その間にこう何作も何作も出ちゃったんで、
はいはい、
そのシビルウォーという映画、一つの映画を見に行くために、
うん、
そのシリーズのやつを一から全部 見直したっていうね。
しかも1話ずつ全部課金、
アイアンマンからアイアンマン2
今うんって軽く言った
けどさ、アイアンマン3とか
すごいね。
あれなんか何個かは無料なんですか？
アイアンマンだけ無料だったかな、
あとかなんだ、うん、じゃあ他のは揃えたくなっちゃうわけですね。
そうそうそうそう、レンタルでね。
この前なんかスラムダンクとか見ちゃったアニメ。
編集しろよ。その前に編集しろ。
本当だよな。
スラムダンクとか、あとちょっとまだ見てないですけど、あのマイケル・ジャクソンの This is It。
ああ、This is It ね。
もうプライム会員内で見れたりとかですね。
はいはいはい。
プリズンブレイクとか24とかね。
もうね、そこはね、うん、絶対ハマるって分かってるから、手つけない。うん、もう、そのドラマものは、うん。
危険だね。
絶対危険だもん。
あとまあ売りにしてるところで言うと孤独のグルメとか ね、
あ、はいはいはいはい、ね、でも孤独のグルメはね、うん、どこのサービスにもあるよ。
安いのか、
ネットフリックスもHuluもあった。
ああ、それはいいですね。
さあさあさあ、だからアップル TV の中っていうか、あのアップルのムービーがむしろあんま面白くないよね、
うん、
あそこにお金払おうと思わないもん、あんまし。
アップル TV の中に入ってる、それは要は iTunes 上の、
う
ん、iTunes ビデオサービスですよね。
うん、うんうん、
例は僕も一回も買ったことないですね。
だからそこがね、アマゾンうまいなと思うんだよね、
うんうんうん、
このプライムで結構なタイトル数を出しながらそこに有料のを混ぜていくっていう、う これは素晴らしいね。
なるほど、確かに他社にはないね、
うん、3800円でむしろその倍額を使わせるってなかなかやっぱり、
もうね、
素晴らしいですね。すごいのか慶太郎さんがバカなのかっていう話。
まあ多分後者。
いや僕の中では、うん、あの Amazon プライムのなんかビデオでこう子供にアニメを見せてていいパパだって言われてるみたいなのを想定してたんで。
全然だね。
でもアメコミだから、ね、
全然違ったんだよね。
むしろ早く寝かしつけて見てたもんね。2時3時まで
父ちゃんが。
いやひどいもんですよ。
でまあそのプライム会員、アマゾンプライム、はいはい、あとはさっき言ったアドビのクリエイティブクラウド、
うんうん、
これがまあ多分一番安いのはアマゾンでアクティベーションカードを買うことなんですけど、これ買うと年間1年間分のライセンスで 59,760円、うん、
はいはいはい、
月額に直すと 4,980円、
うん、
1ヶ月あたりね使うことができてます、うん、で同じ感じでマイクロソフトのオフィス、
ああオフィスね、うんうん、
他このオフィスはアマゾンで買ってて、うん、11,581円で年間分のライセンスを買いました、うん、なので月額にならすと965円、
うん、俺も入ってるこれオフィス36個は、
うん、で最新のパワーポイントワードエクセル、あと他も使えるのかな、これはバージョンによるか、ランクによって使えるソフトが変わってくるんですけど、僕はもうワードエクセルほとんど使わないんですよね、パワポも。
あ、そうなんだ。じゃあなんで入ってんの？
あのワンドライブ。
ああ、
え、マジで？
そうなんだ、うん、
1テラバイトのクラウドストレージが月額965円で使える、
うんうん、
でおまけとしてオフィスが使えるっていう、うんうんうん
あなるほどね、
感覚で入ってます ね、
面白いね、
正直
そういった意味で言うとさ、うん、オフィス365は俺も入ってるんだけど、逆にワンドライブ使ってないんだよ、うん、
ああもったいないね。
なんでかっていうとドロップボックスを使ってんのね、うん、でドロップボックス の、 あの有料、
はいはい、容量が増えるかっていうだけかな。
そうそうそう
そう、はいはいはい、
結局そっちに入ってて、で一時うん、ドロップボックスとワンドライブで分けて使ってた時あったんだけど、うん、もうなんかどっちにどっちの何のファイルを入れてたかごちゃごちゃになっちゃって、じゃあもうこれドロップボックスの方で統一しようっていう風になってドロップボックスにしてる、うん、でなんでじゃあドロップボックスを切らないでワンドライブにしなかったかっていうと、なんかね、更新のタイミングっていうかこう同期のタイミングがなんかドロップボックスの方が馴染んでたんだよね、うまく言えないけど、
あのソフトの使用感はとっても大事なのと、うん、僕の中でのクラウドストレージって本当になんだろうな、こうクラウド上に1個ハードディスクを別に持つっていう感覚で、
ぶっ込むっていうイメージなのね、う
ん、持ってて、まあ同期でもいいんですけど、うん、定期的に自分のとこにあるファイルを手動でバックアップするみたいな、
バックアップストレージとして使ってるってことか。
そうそう、感覚として使ってるんで、多分ちょっと他の本当のクラウドストレージからすると異端な使い方ではあると思うんですけど、
なるほどね、
好きなものを置きたいっていう。
あ、なるほどなるほど、うん、
本当にファイル置き場として使ってます。そうなるとやっぱ1テラで1000円切る価格っていうのは他だとなかなかないのと、
そろそろ木澤さんが泣くからさ、オフィスの話をしてあげなよ。
だってオフィス使ってないんだもん、だって。
だから俺オフィス使ってるワードとエクセルはもうバリバリ使ってるんで。
あ、使ってます。
でもそれってさ、本当にさ、仕事以外でさ、使うことってある？
仕事以外で？
俺今日ね、久しぶりにエクセル書かなきゃいけないなと思って、
うんうん
う
ん、
どうしたもんじゃろうなと思って、Google ドライブ行ってみたのよ、
うん、
そしたらあれスプレッドシートだけで十分いけんのな。あれさ、スプレッドシートで書くじゃん、うん、でエクセル形式で出力とかできんのな、
うん、
そうするとあれこれオフィスいらなくねっていうことになってくるよね、うん、
まあ、
まあそうなるともしかしたら単純な計算式、
うんうんうん、
簡単なものでよければマイクロソフトのオンラインの方でも大丈夫かもしれないです、うん、マイクロソフトが出してるマイクロソフトの ID があれば使える、無料でワード、エクセルが使えるサービスがあるんですけど、
ああそういうことか、うん、計算式とか必要になってくるとやっぱりマクロとか組んでたりすると、
そうですね、
必要だけど、エクセル方眼紙が好きな人たちは別に Google のスプレッドシートで大丈夫だよね。
そうかもしれないですね。Google のスプレッドシートか、そのマイクロソフトのオンラインの無料のもの、うんでいいかもしれないですけど、そう、関数が使える関数が制限されてたりとか、うん、いろいろ制限もあるんですけど、
サムぐらいだったらスプレッドシートもできるよ。全然余裕だよ。
今実際僕は自分が使ってる月額のストレージのものを書き出した時に、実は今 Google スプレッドシートに書いてて、
1
個目の項目内容で、まあ、何に使ってるかで、はいはい、年額を入れて、月額のとこに 年額割る12っていう関数、関数っていうレベルでもないけど、入れてビャッてやれば、まあ、当たり前ですけど、ビャッと出て。で、最後に寒かければビャッと、ビャッて出る
わけ。その音なんかやだな。もうちょっとだから。もうちょっと綺麗な音にしたい。
できる人の言い方ですよ、これ。
なんやかんやで、年額12万ほど、そこそこな。
結構使ってんだよね。
う
ん、月額でね、1万円やっぱ使ってるもん。で、ちょっとまあ、ビャーっと紹介していきますけど、まあ、オフィス365使って、Adobe CC 使って、あと、やっぱこう、並ばずを配信してるサーバー。
ああ、はい、なるほど、ね。
サーバー、X10 のサーバーが、月額で1080円、
うんうんうん。
で、並ばずのサーバーはちょっと2段構えになってまして、
うんうん、
音声ファイルを置く強いサーバーが X10 のサーバー、
うんうん。
で、サイトを表示する弱めのサーバーが Sakura のスタンダードを使ってまして、これが月額515円、
うんうんうんうん。
で、プラスこのドメインですね。ドメインは年間で1382円なので、
うん、
月額に直すと115円、うん。その次に僕、携帯代。
う
ん、格安 SIM で僕運用してるので IIJ に月額1728円使ってますね。でまあ携帯代も含めてなんでちょっと純粋に月額課金料っていうのもちょっとおかしいんですけども、うん、それ入れるとやっぱ9699円毎月何かしらに使ってると、
う
ん、
なるほど。なるほどね。もう一度教えてほしいんだけど、ポッドキャストの配信用に支払ってんのは総額でおいくらになるの？
う
ん、
総額ちょっと今サム使うから待ってて。
オーケ
ー。言いたかっただけですけど、これぐらい暗算でいけそうだわ。1080+515+115円なんで、
うん、
まあ1800円ぐらいかな月額。
なるほどね。TBS さん、うん、なんであんなに高くなっちゃったんだろうね。ふっかけられてんじゃねえかなと思うんだよね。
年間数千万円のサーバー管理費が。
さらにクラウドになったら余計にさ、データ通信料とか言ってさ、
うん、
今までよりも課金高くなりそうな気がしてて、
うん、
課金っていうかあのシステムにかかる費用が。
あ、新しいサービスを始め
たとね。そう、うん、絶対騙されてると思うんだよね、どっかのシステム開発会社に。っていう話をしたかっただけです。ありがとうございました。
数千万円のサーバー代がかかってたらしいですけど、まあ、あの、並ばずは安心してください。数千円程度です。
安心してください。
じゃあ、ケタロウさん、他に Amazon プライムと、
ね、
Hulu、
うん、でもね、Hulu はね、ちょうど今日解約した。うん、やっぱ見直しって大事だね。
大事
だね。今日この番組を収録するにあたり、うん、そう、収録前に僕がちょっと一応お二人に、うん、今契約してるものをちょっと洗い出してみてくださいって話はしたんですけど、
洗い出した結果いらねえなって。
そうだよね、プライムビデオがいるもんね。
あ、Hulu関係者の皆様、うん、ごめんなさい、
うん、いやもう本当に
一人顧客がロストしました、
うん、見たい映画を金払って見るっていうね。金に物言わせたらいやらしい人間ですけれども、
いやいやいやいや、しょうがないですよ。あのフールさんのコンテンツちょっと寂しいんだよね。
あ、そうなんだ。
あとさっきちょっと話出たね、新聞ね、うん、これ元祖サブスクリプション。
ああ、本当だよね、う
ん、で結局みんなね、あの新聞って結構取ったら全ページ毎日読まなきゃいけないって多分心理的負担があって、じゃあそれなの読みきんないから取らないよっていう人も結構いると思うんですよ、
うんうん、
だけど、
う
ん、なんか自分の感覚としては月額料金なんで、うん、読んでも読まなくても同じ金額を、
うん、
あの払うみたいな、なんか読み放題みたいなイメージなんですよね、どっちかっていうと、うん、だから、
ね、
そういった意味で言うと、うん、新聞もなんかこう、うん、定額料金っていう感覚です、うん、自分の中では。
でもあれこそ断りづらい定額サービス。
まあそうだね、
あれ人来るからね。
対面ですからね、対面で断らなきゃいけないからね。
いや僕も配ってたことありますから。
あ、そうなの。
わかりますけど、うん、あの中学生ぐらいの頃新聞配達の勤労
少年だね。
あのアルバイトというか、うん、あの朝ね5時6時から、うん、
偉いな。
全然あの件数少ない、田舎なんで40件ぐらいしか配れてないんですけど、うん、田舎
だから40件でもね結構な量だよね多分ね。
あ、範囲がね、あの移動距離がそこそこありはしたんですけど、やっぱ中には本当高齢の方だと、うん、もう決まった時間に行くのが分かってるんで、うん、そこに、うん、外に立ってて、
あ、そう待ってるね人とかがいるからね、
手渡したりするところもありますし、
うん、そう
そう、あとさっき言ったドロップボックスが年間で99ドル、うん、なぜかドル払いなんだけど、
だから容量どれぐらいなんですか、
1テラ、まあ、使ってるの 87.1 ギガだから全然使い切ってないんだけどね、うんうん、でも無料の容量だとこうすぐいっぱいになりましたみたいな、あれはすごいストレスで、だったらもう1万円ぐらい払っちゃおうとかって思って、うん、あとねもう一つね定額制としてはね、トマトオーナーかな、
おお、
トマトオーナーは、
おお、なんか聞いたことありますね。
家業じゃねえか。
これね、あの年の初めにあの決まったお金を、うん、あの、うん、支払いするとトマトが送られてくるっていうね、うん、
これで画期的なサービスで、
画期的なサービスですよ、これは。
トマトファーム飛騨っていうところをやってるんですけど、
おめえの家だ、実家だ。
年の初めにお金を払うでしょ、うん、で、まあ、ちょっと、まあ、値段人に、送料とかによってね、うん、まちまちだったりするんで、うんうん、完全にこの金額ってのはないんですけど、うん、例えば、1万2000円を振り込んだとしましょうよ。
うんうんうん、
月額にしたら1000円じゃないですか、
うんうん。
でもね、毎月は届かないんですよ。
そうなんですよね。
収穫の時期っても
あるからな。そうそうそう、決まった時期にしか届かないんだけど、あ、そうか、月1000円ですよって言って売ればいいのかな。
そうだよ。
でも、月には届かないんだ。
毎月は届かない。
もうその前に前提言っちゃってん
だよ。だから、もう自分の感覚としては、月1000円払ってワクワクを買ってるっていうね。
なるほどね。待ってる期間もワクワクできる。
そうそうそう。その期間に対して、1000円の対価を支払ってる。
ケタロウさん、いい客だね。
おめえらの話なんか気持ち悪くなってもうちょっと前に進めようよ。
いい客だな。
で、いつ届くんだっけ、
いつぐらいだったっ
け。大体、まあ、7、8、9月ぐらいで、うんうん、
収穫の時期です
ね。はい、表向きには一番美味しい時期に美味しいものを、うん、うちの父がね、トマト農家が選んで送るっていう風になってますけど、完全に父の都合で全部送るっていう。
いや別にいいじゃねえか。すごい言い直すことねえよ。
作るまでの過程ってでやっぱこう支払ってるから、うん、やっぱりこう気になるわけですよね、
うん、
でそれでこう追っていくのは、まあ、でも本当に楽しみはありますよ。その、
うんうん、
本当にトマトのものそのものに対してはやっぱ高いわけじゃないですか。決して安い金額じゃないけど、うん、
それはスーパーとか行けばねもっとあるからね。
そうそうそうそう、うん、だそれができるまでの過程をこう楽しんでるっていうかね、まあ、そういうのは冗談抜きでありますよ。
できるまでの過程がインスタグラムに上がってるからね、
うん、おしゃれだよね。
おしゃれだね。本当にね、
ここだけの話なんですけど、うん、うちの父はインスタグラム使ってる自覚がないんですよ実は。
どういうこと。
どう騙して使わせるの。
いやだから、まあ、これもかなりね、うち実はトマトファーム飛騨はインスタグラム始めたの相当早くて、でなんで使い出したかっていうと、インスタグラムって今もそうなんですけど、写真をこう、まあ、撮ってとかアルバムから選んで、うんうん、文章を書いてで投稿するときにこうシェア先みたいなのが複数選べるんですよ。
あるあるある。
ツイッターとかフェイスブックとか選べるんで、うん、で投稿ができるんで、だから僕は父にこれをアプリを名前とか覚えなくていいから、このアプリを使うとツイッターとフェイスブックに全部写真が投稿できるから楽だよねって全部使わせて
るんですよ、うん。あ、なるほどね。一回の投稿で複数の SNS に投稿できるから。
だからマルチプラットフォームに画像をアップするためのツールっていうことしか教えてないんで、
うん、
なるほど、
最近ちょっとインスタグラムって言葉を教え出したんですけど、うん、まあ、2016年になってからですよ。
でもずっと使ってるもんね。
そうなんで、まあ、ちょっとうちの父のインスタグラムアカウントよかったらフォローしてもらえればいいと思うんですけど、今ちょっとフォロワーとかフォローをどんどん増やそうって頑張ってて、最近ちょっと写真1枚アップごとに50いいねをもらえるように頑張ろうってことで今。
なるほど、すごい。ノルマを貸してんの、お父さんに。
いや、でもね、父が写真を撮って、僕が運用するっていうスタイル
なんです。うん、ああ、そうかそうかそう、そうだな。
そうです。父のアカウントと同じアカウントで僕も iPhone の中に、アプリをインストールしてて、うん、で父が写真を上げる、
うん、
適当な文章で上がってるんで、そこにハッシュタグをつけまくって、うん、上げ直すっていうのを僕がするっていう。
そういうことか。
意識高い系トマト農家だね。
農家に見えるんですよ。ね、だからすごいなんか今風な農家の投稿に見えるんですけど、運用は全部僕がや
る。うん。で、おやさんとさ、トマト屋さんのアカウント両方フォローしてると、二人で同じこと言ってんなっていうのが見えるじゃん。
あ、そうです、そうね、そうね。ツイッターの方に連動で流れてくるので、ツイッターの方はそうなってます。そういうことね。はい。インスタグラムの方は、一つのアカウントを僕と父が共同で運用してるって感じになってるんで。うんうんうん、
これでもそれ、ちょっと聞いてみたかったことが一つあるんだけどさ、うん、トマト屋さんちのトマトめっちゃ美味しいんだけどさ、うん、市場で他で買おうと思ったら、あの美味しさのトマトってある？
あ、うちのトマトじゃなくて、まあ、あのレベルのってこと？
そう。
ってこと？あっとね、
スーパーとかで手に入らなくない？
一時期新宿の高島屋、はいはいはい、タイムズスクエア、
はいはい、
タイムズスクエア、新宿のタイムズスクエアね、はいはいはい、あそこの地下に、
はいはい、
高島屋の生鮮食品売り場の中に、
うん、
紀ノ国屋が入ってるんですよ。
はいはいはい、
分かりづらいんですけど、これ行ったことある人だったら意味分かると思うんですけど、
はいはいはい、
高島屋の食品売り場の中に紀ノ国屋っていうスーパーというか食品売り場が別途入ってて、うんうん、そこに卸してたことがあるんですよ一時期。
あ、え、トマト屋さんちのトマトが？
うちのトマト
超すごいじゃん。
ワンパック的な感じで。
マジか。
おろしてた時期。今ちょっと多分今年は出せるか分かんないですけど。
ってことは、やっぱり、うん、そのサブスクリプションはお安いと思います。はい。うちはそんなに高いトマトはなかなか買えないんで、トマト屋さんからいただくものだけ食べてますけど、めっちゃ美味しいから。
めっちゃ美味しいね。
いや、ケンタロウさんちは超金持ちなんで。
いやいや、そんなこと
ない。全然払うんですけど。
そんなことないですよ。
スーパーで探すんだけど、あれほど美味しいトマトがねえからさ。そうそうそう、
ちょっとね。
どうしたもんかなって思うよね。
う
ん、
そうそうそう、なかなかないね。
そう、う
ん。あとは、まあ、流通ルートのことはあると思います。基本的には農家で作ったものを一回市場に持って行って、どっかしらの市場に持って行って、そこからスーパーに行くっていう何段階か経てるので。
あ、闇？
闇ってね。
闇じゃない。闇じゃないね。直通ってこと。
そうですね。極端な話、さっきのアマゾンの物流の話じゃないですけど、今、ヤマトさんがすごく早く届けてくれるので、はいはい、例えば、6月1日の夕方、うん、5時17時にヤマトさんが集荷にうちに来るんですね。でそこで出したものは関東圏であれば翌朝の8時とかにはもう最寄りの集荷センターに着いてるので、
早いね。
うん。なので本当取ったものをそのまま出せるっていうのは、今日何の話してたんでしたっけ？
このコマーシャルをするためのサブスクリプションの話じゃないの？
長い前振りだったな。
台本にも書いてないけど、俺たち刺したいね。
書いてないけどね。いやいや、ありがたかった。僕、最後の最後にちょっと言って終わればいいかなと思ってたんです
けど。読むや、こんなに盛り上がるとは。
そう、こんなに盛り上がるとは。で、インスタグラムの話までできるとは思わなかった。ケンタロウさん、他はなんか。
他はないから、まあ、レンタルサーバーとかね、そういうのは多分ありますけど、うんうん、まあ、変わったのは取り立てて、ね、特筆すべきはそんなもんかな。
ユウさんはなんかありますか？
僕はさっき話したように、うん、自分が使いたいサービスをつまみ食いする形式なので、今は課金しているものがない時期です。
うんうんうん、
でも、ネットフリックスで、またネットフリックスだけの専用ドラマがあるんだよね。
うんうん、
フルハウスのね、新しいシーズンが始まって、フラーハウスっていうののシーズン2がね、今ね撮影中らしいので、
あの子たちが大人になってるってやつでしょ。
そうです。でさらにもうそれの続きがまたあるっていうから、またその時はまた加入しようかな。
また加入するんだ、
はい、フラーハウスもね、はい、懐かしいですね。ゆうさん、あれはなんかファンクラブとかは？
あ、パフュームのファンクラブ入ってたね。
あ、それも、
ね、
定額課金ですよ。
そうだね。一年おきに更新だけどね。
でも、わかんないですけど、今後そのアプリ上で、誰かのファンクラブに入るとか、抜けるとかっていうのも、アプリを通してとか、さっきのアップルの ID みたいなのを通して、購読するとか、しないとかっていう風になるかもしれないですね。
ありだよね。
うん。アーティストと
の。ファンクラブアプリとか結構いいかもしれないね。
アップルミュージックの中になんかそんな似たようなのなかったっけ？そのアーティスト
ファンになるみたいな、うん、フォローするみたいな ね、
う
ん、
そういう機能あるから、
そこの一歩先で、まあ、事務所さんとかとうまく組んでいったりとか、うん、あとはまあ事務所に所属しないアーティストとかがそのアップルを通して、今もiTunes で売ったりできるわけじゃないですか、
うんうんうん、
個人でというか、一応いろんなサービスを駆使すれば、それに似たような形で、まあ、個人がファンクラブを運営したりとかが簡単にできるように、うん、まあ、そんだけで、まあ、ヨーヨーさんはじゃああんまり今は、まあ、パフュームのファンクラブ以外は、
そうですね。そうですね。払ってるものもないし、ちょっとパフュームもね、去年武道館行った時にね、ちょっとなと思ったから、こうしようかなって思ってるところはね、ちょっと内緒なんだけど。
今までほどの熱はちょっと。
そうそうそうそう。
あれいくらすんの？
ね、確かね、5、6000円ぐらいするんじゃないかな。
年間で？
そうそうそうそう。
ああ、年間でまあまあそれぐらいだったら。
だったら安いっちゃ安いんだけどね。まあ、絶対このライブ行きたいっていう時にそのファンクラブに入れば、ね、結構先にチケット取れたりとかするじゃないですか。そういう時に使うのがいいと思います。
ヘタロウさんファンクラブ入ってない？
入ってないね。入ってないし、僕のファンクラブにも誰も入ってないね。
ああ、まあファンクラブに入ってくれるかもしれない方からメール来てますんで、じゃあこれはヨヨさんに、は
い、あ、俺じゃないんだ、はい、まあいい、はい、はい、どうぞ。
佐藤氏さんからいただきました、
はい、
トマトの国のトマト屋さん、
はい、
パナマ文書関連でスナイパーご用務が大忙しいコマシーさん、
うん、
バンヘーレンのパナマをバナナバナナバナナと歌うケイトラケイタロウさん。これメロディー合ってんのかな。 超適当なのよ、うん、プロハガキ職人デビューおめでとうございますヨーヨーさん。プロじゃない、プロじゃないプロでもないし、これで飯食ってる人いないと思うんで。
前回の配信でね、あのハガキ読まれてテンション上がったって話をしてました。そうそうそう、メールか。
ブルックリンで開催のイングレスイージスノーバには参加されましたか。リーコインボストンさんの旦那さん
いやだからね、あの
個人名、
違う、あの、まあ、個人名はいいんだけど、はいはい、日本語わかんねえからあいつ、
あいつっていうな、まあ、あいつっていうな、
あいつっていうな彼ね、彼ね、
彼は、うん、今多分だからリエコさんが頑張って 訳してると思いますけど、
ひどい、はい、ひどい。こんにちは、エヴァンジェリスト失格の佐藤氏です、うん、iPhone 機種変後1週間で液晶交換を経験いたしました。ケイタロウさんの予言的中です。というか言霊にやられた感ありありでした、うん、あれは冬の雨の中、いつものようにワンボタンの声を聞きながら帰り道イングレスをしていた時でした、うん、左手に傘、右手に真新しい iPhone6S プラスでイングレスをプレイして新たな領土拡大に勤しんでいました、うん、グリフハックを連続で決め、うん、多重リンクをつなぎよっしゃーと思ったその時です、うん、いつもなら慎重にグリップしていた右手から iPhone がスルリと、しとしとと降る雨の中、自分の iPhone は音もなく液晶画面側を下にしてアスファルトに着地しました
あ、怖い怖い怖い怖い。
さて突然ですが皆さん、イングレスをご存知だと思います。真面目なトマト屋さんは以前配信で攻撃されるポータルが気が気でならないとおっしゃっていたこともありましたが、うん、基本能天気な自分はポータルを壊されようが、ガーディアンの記録が阻止されよう、iPhone を落として割ろうが、のほほんと続けています。
ごめんなさい。これ前半があれですね、妄想部分なんですよね。僕一切イングレスやったことないですから。
その甲斐あって今ではイングレスでの総歩行距離は1500キロ。
1500キロ。
を超え、うん、エージェントのレベルはレベル14です。
これヨーさん、レベル14ってのはどういう感じなの？高すぎるわけでもない。
いや、結構頑張ってる方だと思いますよ。
みんなピンときてない
あの、僕ね、7から止まってんですよ。
ああ、なるほど。
で、8に上げるのも相当大変だなと思いながらやってるのに。
じゃあ14ってのはなかなか。
すごい、やり手な、うん、中間管理職ぐらいじゃないですか。
ヨヨさんなんかのやり手の定義がよくわかりません、
ね。よくわかんないけど。はい、ちなみに、青、緑、どちらかのチームかというと、毎日草刈りをする、青チームです、うん、よくわからないですけど、うん、自分の通った後は緑のポータルは根こそぎ刈られてもしゃもしゃされます。お気をつけください。
これイングレスやってる人は今の面白い感じ、
わかんないけど、あのきっとね、色が変わってんだろうね。
あ、なるほどね、草刈りされちゃうんですね。
そうそうそう、ぶっ壊していくぞ
なんかもう適当な、
あの、ね、ごめん、これは俺がミスったわ。あのこれメールを読む人を、うん、ヨーヨーさんは多少イングレスでやったことあるだろうから、うんうん、ヨーさんにすればこの辺拾ってくれると思ったんだけど、うん、
カタカナが予想以上に多くて、それどころじゃねえんだよ俺
なるほどね。で、突っ込めないっていうね、はい、俺も全然知らないから、うん、まあまあいいよ、続きは、はい、
そうそうそう。ところでこの夏7月16日にイングレスのイベントイージスノーバが東京で開催されますね、うん、奈良松のリスナーメンバー方々で参加される方はいらっしゃるでしょうか。自分は参加申し込み済みです、うん、お台場でリスナー仲間に会えたら嬉しいなーなんて思いながらメールいたします、うん、それでは次回並ばず配信、トマト屋さんのツイッターで進捗状況のパーセンテージを眺めつつ、うん、気長にお待ちしております。時をかける妄想家佐藤氏でした。ということでですね、
このイベントがねあるんですね、うんうん、東京で2016年7月16日にあるということで、
は
あ、
これ本当ごめん佐藤さん、もしかしたらこれより後だもん配信
なんで
今までの実績からすると、ごめ
ん
ご
めん、なんでもう謝るの
だったらごめんねっていう話。
ああ、なるほどね。まあなんでこのイベント出られるって方も、まあメールいただければとか、まあわかんないですけど、行ったよみたいなメールもね面白いかと思いますので、うんうん、だイングレスがね、これ聞いてる人は結構イングレスやってんだけど、うんうん、いかんせんこの喋ってるメンバーがねなかなかピンとこないっていうね、うん、これコマシーさんがいればもう少しイングレスネタ引っ張れたのかな。
そうだね、
どうだろうな、ま
あ、リエコさんがいればね、うん、もうちょっとあれだったんだろうけどね。
リエコさんをスカイプに呼ぶ、ねうん、イングレスの来たらもう全部あっちに転送する感じ
だよね。
まあなんでちょっとこのね iPhone が無事治ったのかどうか分かりませんが、ね、まあイングレスも引き続きやっていただいて、まああのお台場の方で会える人がいたら佐藤さんを 見かけたら、うん、ああ、あの人だなって、多分声はかけずにちょっと遠くから見て。
うん、iPhone 割れてる割れてる。
割れてる
割れてる割れてる。
直したんじゃないの？わかんないけど。
こそこそ言われてたらすごい嫌だよね。
そんな感じですので、イングレスやってる方もぜひメールをいただければと思っております。
誰も処理できないけどね。
誰も処理できませんが。あとはまあ、なんだ、こんな継続課金、うん、僕入ってますとか。
うんうん。
逆に、あれでもいいですよ。継続課金サービスを企画してますとか。
うん。うん、トマトファームヒバ、ヒダおすすめですとか。
まあ、それは噛まずに言ってくんない？
ごめんなさい。だって普段言わないもん。ま
あね、そうだね。企画してる側の人も話があるとね、かなり面白くはなりますので。まあ、あと、普通にこういうの入ってますよとか、うん、僕もアマゾンプライム入ってますよとか、うん、アマゾンプライムでケイタロウさんみたいに結構映画買っちゃいましたとか。うん、そんなメールも ね、いただければと思っております。
はい、
この番組では皆様からのメール募集しております。メールアドレスはサレドアットマークならばず .com SARED をアットマーク NARABAZU.COM となっております。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページアドレスはならばず .com NARABAZU.COM となっております。こちらですね、年額1382円でこのドメインを運用しております。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りどしどしお待ちしております。ということで、第66回リンゴは踊るサレドを並ばず、お送りしましたのはトマト屋と
ヨヨと
ケイタロウでした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
リンゴは踊る。されど並ばず。